ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。7月は、1978年に地村康さん、浜本福江さんが福井県で、蓮池薫さん、奥戸由紀子さんが新潟県で、また1983年には有本恵子さんがヨーロッパで拉致された月です。1978年に拉致された4名の方々は、2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残していたお子さん方の帰国も実現し、現在家族揃って日本で元気に暮らしていらっしゃいます。1983年に拉致された有本恵子さんをはじめとするまだ日本に帰国していない拉致被害者の方々の一刻も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月4日、実現しなかった金正日国防委員長のロシア訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
金正日国防委員長が6月末に、ロシア極東地域を訪問し、メドベージェフ大統領と、おそらくウラジオストックで、首脳会談を行うんではないかということが取り沙汰をされておりましたが、結局実現をいたしませんでした。6月29日には、ラブロフ、ロシアの外務大臣が明確にその可能性を否定いたしまして、キム・ジョンイル訪ロというのはないということが明らかになりましたが、しかし6月30日にはロシア極東連邦管区のイシャエフ、大統領全権代表が、実は6月30日に、キム・ジョンイル国防委員長は、極東に来ることになっていて、メドベージェフ大統領と会談する予定だったということを、記者団に対して語りましたんで、キム・ジョンイル訪ロ、キム・ジョンイルのロシア訪問という計画があったことは明らかになったわけであります。仮に今回、キム・ジョンイル国防委員長のロシア訪問が実現をしていますと、2002年8月の、当時の大統領であったプーチン大統領が北朝鮮を訪問して、首脳会談を持った時以来のですね、9年ぶりのロシアと北朝鮮の首脳会談が、実現するところだったということであったかと思います。実際この間の流れを振り返ってみますと、今年の3月にはポルダフキン、ロシアの外務次官が訪朝いたしまして、 6者会合のみならず、ロシア、北朝鮮、韓国を、まあ、結ぶ鉄道あるいはガスパイプラインの、話などもしておりましたし、で5月にはフラトコフ、対外情報局の長官が、北朝鮮を訪問いたしまして、まあ、この時は、金正日国防委員長に対してのみならず金正恩、党の中央軍人会の副委員長に対しても贈り物をしておりまして、まあ、こういうロシアが、まあ、金正恩氏を後継者として認定しているんだなということが伺われるような、まあ、動きもありましたんで、まあ、そういうものを振り返ってみますと、今回、金正日国防委員長がロシアを訪問しても、まあ、おかしくはないと、まあ、そういう準備は進んでいたんだというふうに見ることができると思います。まあ、したがって、なぜここで中止になったのかというのが、関心を呼ぶわけでありますが、まあ、一つは、金正日国防委員長の健康に問題が生じたのではないかという考え方が当然出てまいります。実は、金正日国防委員長は6月13日以降、2週間以上も、もう3週間に近い、日にちが経ってますが、動静報道がないわけでありまして、そういうことを見ると、金正日国防委員長の健康に問題があって、ロシア訪問をギリギリのところで、取りやめたかもしれないという見方もできるかと思いますが、まあ、しかし、例えば韓国などでは健康の問題というよりも首脳会談の際の議題等、まあ、そういうものがうまくすり合わせられなかったために中止をしたんではないかということも言われております。現在、ロシアと北朝鮮の間の最大の問題というものを考えてみますと、北朝鮮のロシアに対する負債の問題だと言っていいかと思います。北朝鮮はアメリカドルで50億ドル以上に相当する負債を、まあ、ロシアに対して負っていると考えられるからであります。ソ連時代は合計で30億ドル、まあ、以上の、まあ、負債であったとされますが、その後北朝鮮の負債はロシア時代ロシアに対して、まあ、利子が膨らみまして50億ドル以上になっていると言われております。問題は北朝鮮がこの負債を返済返却しない限りですね、ロシア政府は北朝鮮に対して、援助はもとより、まあ、本格的な投資というものもできないという状況になっています。つまり、鉄道やガスパイプラインの、まあ、プロジェクトというものに対してロシア政府は北朝鮮に向けてお金を使うことができないというのが、まあ、現状でありますので、まあ、そうしますと北朝鮮がお金を返すというか、それともロシアがこの負債を放棄するかという、まあ、二つしか方法はないわけでありますが、まあ、依然としてこの点についてはロ朝間に合意ができていないということなんであろうかと思います。来年の春にはロシアで、大統領選挙がありますので、北朝鮮から見るとその大統領選挙の結果を待つ、あるいは再びプーチンが大統領に戻ってくることを北朝鮮は待っているのかもしれません。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、市川修一さんの事案についてご説明します。市川修一さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年8月12日、鹿児島県日置郡において、市川さんは増本留美子さんを誘って吹上浜に夕日を見に行くと言って外出したまま消息を絶ちました。 当時23歳でした。2002年、北朝鮮側は、増本さんと共に市川さんを拉致したことを認めました。北朝鮮側は、市川さんは1979年7月20日に増本さんと結婚し、1979年9月4日に、ウォンサン海水浴場で心臓麻痺により溺死したとしています。しかし、日本では泳げなかった市川さんが出張の途中で海水浴に行き、しかも9月の初冬という季節に海水浴をしたという北朝鮮側の説明は不自然です。また北朝鮮側は、心臓麻痺となった市川さんは、カンウォンド人民病院に収容されたとしています。そして、蘇生措置に当たったと証言した同病院の医師は、車両の後部座席で人工呼吸を行ったと述べています。しかしながら、なぜ病院施設内で蘇生措置を取らなかったのか、説得力のある説明がなされていません。さらに、同病院の医師は、病理解剖科が死因を判断し、調書を作成し、その記録は病院に保管されていると証言しています。しかし、日本政府の求めにもかかわらず、北朝鮮側からこの記録の提示はなく、客観的に死亡を確認することができません。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、市川さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後日本側から、これら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は、調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には、市川さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。日本政府は、市川修一さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、市川修一さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松木薫さんの高校時代の恩師である、松村六郎先生からのメッセージです。このメッセージは、昨年9月に収録したものです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それでは、松村先生のメッセージをお聞きください。
松木薫君、お元気ですか？松木君が九州学院高校で1、2年生の時に担任だった松村です。個人的な話で恐縮ですが、私は昨年の12月に定年を迎え、今年の4月からは非常勤講師として勤務しています。松木君が入学した昭和44年は、私が教師生活をスタートした思い出の年で、それからすでに41年の歳月が流れたことになります。男子校であった九州学院も創立80周年を機に共学になり、現在、中学、高校合わせて1400名ほどの生徒が在籍し、そのうち約3割が女子生徒です。最新のニュースとしては、今年の夏、47年ぶりに野球部が甲子園の全国大会に出場し、ベスト8まで勝ち進み、学校は大いに盛り上がりました。松木くんが在籍していた頃も体育部は活躍していましたが、現在も陸上の長距離、剣道、柔道、空手、水泳、 ボクシングなどは全国大会でも上位にランクされるような活躍をしています。校舎の方もリニューアルが行われ、廊下側の窓はガラス張りになり、空調設備の整った教室で快適に勉学に取り組んでいます。学校は来年創立100周年の節目の時を迎えますが、現在100年の思い世代を超えてというキャッチフレーズのもとに、教職員や同窓生が力を合わせて記念事業や記念式典に向けて準備をしているところです。話は変わりますが、松木君が留学先のスペインで消息を絶ってから今年でもう30年も経ってしまいました。2002年の第1回日朝首脳会談の後、北朝鮮が初めて拉致の事実を認め、5人の氏名が公表されましたが、君の名前はそこになく、大変残念な思いをしました。その後、交通事故で亡くなったという君の遺骨が日本に送られてきましたが、鑑定の結果、全く別人のものであることが判明し、いい加減な発表をする北朝鮮に対し、憤りを感じました。しかし、この偽遺骨が送られてきたことで、私たちは逆に、君が間違いなく北朝鮮のどこかで帰国を待ちわびながら、今も懸命に頑張っていることを改めて確信するようになりました。日本国内で拉致問題に対する関心も高まり、問題の解決が一気に進展することを私たちは期待していましたけど、その後、日朝間の交渉は進展せず、年月だけがどんどん過ぎ去っています。私たちはこの拉致問題が年月とともに風化することがないよう、もう一度原点に戻って支援の輪を少しずつ拡大していく必要があると思います。その支援の輪の結果が今まで以上に日本政府を動かす原動力となり、事態の進展へとつながることを心より願っています。松木君にとって異国の地での予想だにしなかったこの30年は、言葉では表現できないような重く長い年月であったと思います。私の記憶の中にある松木君は、物静かでほとんど手のかからない生徒でした。手元に残っている資料を見ると、遅刻や欠席がほとんどありません。不自由な、重苦しい異国での日々の中でも、君は生来の真面目さと真の強さで、今も元気で頑張っていると確信しています。近い将来、実際にお会いして、学校時代の思い出をクラスメートたちと一緒に語り明かしましょう。All of us are looking forward to your safe return to Japan in the near future. Never give up hope. Okay?
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの恩師の松村六郎先生からのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1971年のヒット曲、南沙織さんの17歳をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが 何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。